先週街を歩いているとですね、そこら中に八保天満宮の例大祭の準備が張り紙か含めてですね、なんて昨日今日明日までなのかな、やっていると思いますけど、昨日ちょっと所用があって夜富士見通りの方を歩いてたら何人かの若者たちがですね、おみこしを担いでせいやそいやせいやそいやなんて言いながらこう練り歩いてるあれがありました。国立のねおみこしはそんな大々的なあれではないですけど、みこしを担ぐっていうのはなんかやっぱある種独特の世界がありますよね。私は実際生で見たことないですけど、浅草の三社祭りとかね、ああいうテレビなんかでこう見るとものすごい人がそれこそこう戦うかのようにしておみこしをこう担いでるのを見たことがあります。みこしっていうのは普段その神社にいる神様がこう担がれて、その氏子たちに担がれてその町をこう練り歩いて、その災いであったりとか多分そういうものをこう鎮める、そういうためにこう練り歩くっていうのをこう聞いたことがありますけども、神様がこう担がれていくっていう様子っていうのが、そういえば聖書の中でもあるかなっていうふうにも思いました。契約の箱がね入ってる神の箱っていうのが担がれて、こう運ばれていく姿なんて、あれまさにこうみこしだなっていうふうにも、思います。私の友人で小島幸太っていう牧師がいますけども、彼は新学生の時に浅草教会で研修をしていて、そのまま浅草教会に赴任をしたんですけども、その時のやっぱり三社祭りの様子というのがですね、非常にこう印象に残って、彼は卒業論文で神の箱と三社祭りみたいな関連性を調べるっていう面白い論文を書いていましたけど、そういう姿が旧約聖書の中にもあるなっていうことをこう思いました。だけども今日私たちにこう語られている、今日私たちに告げられている聖書の神の姿はですね、私たちに背負われて歩む神ではなくて、私たちを背負う神であるということ、これが聖書を通して私たちに今日告げられている神の姿であります。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、ともに。あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。この聖句を愛称聖句とされている方、また座右の聖句とされている方も多くいるかなというふうに思います。それこそ年を重ねて頭に白いものが増えてくる中で、年々この聖句が味わい深くなってくるということもあるんじゃないかなと思います。私はね、皆さんと一緒にいると先生いつも若いですねなんて言われますけど、私も娘からすればパパもだいぶ白髪が増えたわねって、もうよく髪の毛を見るたんびに言われますけど、白髪になる、白髪の時、それはまさにこう年を重ねて、ことのほか自分の中から力が失われていくことをこう感じ持つ時ですよね。だんだん自分の内側からこう力が失われていってるんじゃないか、体の いろんなところが痛み出してきたり、目がもしかしたら霞んできたり、当たり前に前できていたことができなくなってくる、もしかしたら歩くことが困難になってくるような、疲れを覚えやすくなってきている、それがこの白髪の時だと思います。そういう白髪の時に神によって担われ、背負われ、救い出される、そういう信仰にこう生きることができたら、それは本当に何という慰めであり、また励ましであろうかと思います。今日このイザヤ書で語られている言葉はですね、もともと3節で今読んだように、ヤコブの家、 イスラエルの家の残りのもの、イスラエルの民に向かってこう語りかけられている言葉ですけど、この預言者は私たちの神は背負われる神ではなくて私たちを背負う神であることをこうイスラエルの民に語ったわけです。神様の民イスラエルは生まれた時から追われて、太陽出た時から担われてきた。そして同じようにこれからもその神が背負い続けてくる。老いる時も白髪になっていく時も担い続ける。そういうふうにこう神様が語りかけている言葉です。その前段の一節と二節と比べて読むとその対比が明らかなわけですよね。一節二節では、ベルは鏡込みネボは倒れ伏すっていうベルさんとネボさんが出てくるわけですけど、これはバビロンの神様なんですよね。バビロンの神様で、そのバビロンの神は彼らの像は獣や家畜に負わされ、お前たちの担いでいたものは重荷となって疲れた動物に負わされる。まさにこう見越しの状況があるわけですね。神様の像がこう背負われている。しかもその背負っているのは疲れた動物、背負っている者たちがだんだん疲れ果ててきている。そういうこう姿がここに描かれています。疲れた者たちのその像の重さが負担になってきている、そういう世界がここに書かれています。今日読みませんでしたけど6節7節、それを読むと、袋の金を注ぎ出し銀を計りで計る者は鋳物師を雇って神を作らせ、これにひれ伏し拝む。彼らはそれを肩に担ぎ背負っていき、据え付ければそれは立つが、そこから動くことはできない。それに助けを求めて叫んでも答えず、悩みから救ってはくれない。だけども私は違う、私に聞けイスラエルよ。そうやって神様がイスラエルの人々に語りかけているところなんですよね。この時バビロンの捕囚の民、そこからこう解き放たれていこうとする非常にその不安定な、またその先々どうなってしまうんだろうかっていう大きな不安、そういうものをこう抱えていっている者たちに向かってこれが語りかけられているんですね。バビロンで生まれて何年も経ってすでに頭に白いものが混じって、そういう状況の中でバビロンを離れて、いやふるさとって聞いてたけど1000キロも離れているそのユダヤの地に帰っていくっていうことがそんなに簡単なことではなかったと思うんですね。いろんなこう不安であったりとか、その地を離れていくこと、そういうことのこう恐れであったりとか、そういうものを感じていた。もしかしたらもうすでに力を失っていってしまってる、なんか歩く1000キロも旅するのはしんどいな、そんなに足が動くだろうか、そういう具体的なこう不安というものを思っている人もいたかもしれません。だけどもそのあなたたちを私が担い、私が運ぶ、そういうふうにこう神様がこう語りかけた。それが今日の言葉なんですよね。私はあなたの老いる日まで白髪になるまで背負っていこう。4節のところではこの日本語で読むと私っていう言葉が 1,2,3,3 つですけども、もともとの原文だと5回出てくるんですよね。もっと私っていうのが出てくる。同じように私はあなたたちの老いる日まで白髪になるまで私が背負っていこう。私はあなたたちを作った、私が担い私が背負い救い出す。神ご自身がこの私があなたたちを担い救い出す、力強く語りかけている言葉が今日のこの御言葉なんですね。不確かな未来、不安がいっぱいあった、これから私たちはどうなっていくんだろうかって、白髪が増えてくる中でこう思い悩む人たちが大勢いる中で、私に聞けって、そういうふうに主ご自身が語りかけているわけです。 生まれ出た時から、胎を出た時から、年老い白髪になるまで、つまりあなたの一生にわたってずっと神があなた方を背負い、担い、運び出す、連れ出す、救い出す、そういうふうに語っているわけです。だから疲れた時だけじゃないんですよね。一生涯ですから、元気に若くてこう自分の足で力強く歩いているような人生が非常に充実しているって思っていたあの時も、実は神があなたたちを背負い、これからも背負い続けるんだっていうことなんですね。年取ってる時だけじゃない、若い時もそうであったってことを思い起こすように、このイスラエルの預言者は語っているわけです。なぜそんなに神様はイスラエルの民を、また私たちを担い続けてくださるのか。それは、私はあなたたちを作った。私があなた方を創造したからだっていうふうに神は語るんですね。ここもさっきのバビロンのネボとベルとは逆ですよね。人が神を作り出して、それを据え付けている関係ではなくて、神が私たちを作られた。だから、その創造主なる神は、初めからその終わりまであなたたちを担い続ける。神はイスラエルの初めに大いなる祝福を約束された。必ずその約束を守るっていうふうに言われた。その約束というものは、今同じ神を信じる私たちにも出されている約束である。だから神様は私たち一人一人を背負い、担って救い出してくださるということなんです。で、皆さんはこう最近誰かに背負われたっていう経験ありますか？おんぶされた、背負われた経験っていうの。だから震災とかでね、テレビ見るとこうおばあちゃんたちがこう若い人たちに背負われて運ばれて避難していく 3.11 だったりとか、この前の北海道の、ね、地震の時なんかもこうテレビなんかで見ることありますけど、そういうのもあるし、まあ、赤ちゃんがね、こう背負われてるっていうのをよく目にします。この前さゆり幼稚園でバイブルカフェがあって、出かけてったらおんぶしたお母さん、赤ちゃんおんぶしたお母さんがオルガンを弾いてくれてて、そのオルガンの音色を聞きながら赤ちゃんこんななってこうってよくこんな姿勢で、ね、寝ることができるななんて思いながら、でもなんて幸せな絵だなと思いながら、先週そんな姿を見ましたけど、でもふと自分が背負われた経験っていつが最後だったかなって、記憶に残る背負われた時っていつかなっていうふうに振り返ったら、多分ですね、高校生の時に野球の冬の練習でおんぶして走らされるっていう練習こう背負われてエッサエッサエッサって走らされる練習があったんですけど、その時かなっていうのと、その連想から、そういえば練習中に足をくじいて近くのその学校の近く その整骨院に平田っていう男のですね、背中を借りてこう背負われて行った、あれがもしかしたら思い起こせる最後のおんぶかもしれないなって思ったんですね。でも感覚って不思議ですよね。なんかこう自分でも動けなくなってるんだけど、背負われて運ばれていくって、でだんだん病院が近づいてくる、その何とも言えない安心感というか、でその時のその平田の汗臭いこのユニフォームとこの肌ユニフォームを通じてこう伝わってくるですね、平田の熱のぬくもりを今もなんとなく思い起こすことができます。こう背負われていったその光景を思い起こすことができるんですけど、だけど神様が私たちを担い背負ってくださるっていうのはどういうことかなって、なんかこうふと考えさせられるんですね。別に本当に平田が僕を背負ってくれたように、 神様が目に見える形でね背負って運んでくれるわけではない。悲しみの時、白髪が増える時、将来が不安を抱える中で、足腰が弱っても私たちはなんか誰かに背負われて何もしないでこう生きることができるわけではない。まあ、痛みを抱えながら、また悩みを抱えながら、でもある意味では自分の足で生きていかなければいけない、そういうものがある中で、神様が私を担い背負ってくださるっていうのは私たちにとってどういうことなのかなって先週思い巡らしていました。ある一人の説教者はですね、牧師はその説教の中で、この神に背負われるっていうことは、神が最終的に自分の人生に意味と根拠を与えてくださる方だ、そのことを信じることだ、そういうふうにこう解き明かしておりました。なんかちょっとハッとさせられた。その神に背負われるっていうことは、私たちの人生の最終的な意味と根拠、その神によって与えられること、それがこう背負われるっていうことではないか。先週の説教に思い切ってこうつなげちゃうと、こう土台を据えられる、背負われるというとこう私たちはやっぱりおんぶされることをこう連想しますけども、ここで背負われるっていうことの本質的な意味は、本当に私たちの足元に神という揺るがない土台を、私たちの人生の意味と根拠をそのまんま与えてくださる、そういう土台を据えることである。私たちは人の評価とか自分が何をしてきたかということによって人生に意味と根拠が与えられるのではなくて、もう神ご自身によって、神があなたを作った、そのことがもう意味であり根拠である。そして神ご自身が、あなたが若い時も力に満ち溢れている時も、白髪になって力を失っていってしまうような時も、常に変わらず共にいて、その存在を愛し続けていてくださる、それがこの神に背負われるということの意味である、そういうふうにこう書かれているのを読んで、なんかハッとさせられる思いがいたしました。まあ、生きる意味、それは本当に若い人にとってもとても大事だし、重要な問いであるし、悩みでもあると思います。私自身も本当に生きる意味、これからどうやって生きていっていいんだろうかなって、本当にそれこそ汗まみれになっていたあの高校時代が終わった後に激しく問われました。これから自分はどうやって目標を掲げ、何に意味を見出し生きていったらいいんだろうか、そういう悩みをこう持った時期がありました。だけどもこの悩みっていうのは、その何も力にあふれて未来がこう長く続いていくように思える若者だけにこうある問いじゃないですよね。いろんな人生の折々節目に、それぞれの世代で問われ、考えさせられる問いであると思いますね。私が今生きる意味は何か、これから私はどう生きていったらいいんだろうか、それはもう20代だろうと30代だろうと70代だろうと80代だろうと、いやむしろ年を重ね白髪になる中で、なお新しく問われてくる問いであると思うんですね。年を重ねる中で私が生きる意味は何だろうか、力を失いできることができなくなってくる、そういう状況の中で私が生きる意味は、私が生きる根拠はどこにあるのか、その問いはますます重要な問いとして私たちにこう突きつけられるのではないかなって思います。若い時はね、本当に責任がある仕事をしながら、もうそこで充実した自分の生きる意味だったり充実感というのを得ることができるかもしれないし、やりがいを感じることがあるかもしれない。だけどだんだんそのことができなくなる、現役を引退して仕事から離れていく、だんだんこう白髪が目立ってくる、自分が何かを成すってことができなくなってくる、そういう中で本当に私たちの生きる意味っていうのはどこに根拠を見出していくのか、これはとても大事な問いではないでしょうか。 で私の母はですね、最近、まあ、少し前ぐらいからですけど、やたらと会うたびに断捨離してるということを言うんですね。でもあなたのこのユニフォームはいるかとかですねもういい加減何度を整理したいからあのこれを持ってけとかですね、実家に帰るたびに言われます。で自分がこう御所を大事にしてきたものをまさに断ち捨て離れていく、まあ、それがまあ断捨離っていうことでしょうし、竹花さんってまさに今それをね実行されている時かもしれませんけども、なんかある時こう断捨離の鍵っていうのは何を残すかだっていうふうに、断捨離の鍵は結局は何を残すか、それが問われることなんだっていうふうに、なんか書いてあるのか聞いたのか、なんかメモしたのが残ってました。あれも捨ててこれも捨ててあっちも捨てて、いろんなものを自分の周りからそぎ落としていく中で、それまではいろいろ華やかなものがあった、そういう記憶のものがある、自分が誇るものがある、バッジがある、でもそういうものを一つ捨て二つ捨て、そこから離れていったときに私に何が残るのか、私は何を残すのか、結局その断捨離をしていくっていうのはその確認作業だ。でもし自分の人生の意味を、なんか自分が背負ってきたもの、自分が手にしてきたもの、自分が成し遂げて手にした誇り、そういうものだけに生きる意味、生きる根拠、自分の人生の価値というものを見出しているならば、白髪になり年を重ねる中でそういうものができなくなってくる。そうすると自分が背負えなくなってしまったときに、自分が何かを 手にすることがもうできなくなってしまうときに、自分の生きる意味であったり生きる根拠さえ失ってしまうことになってしまう。だから年を重ねる中で本当に言い知れぬ不安、寂しさっていうものを覚える人が多くいる。年を重ねる中で心の病にかかるっていう、そういう痛みを多くの人が経験する。もう自分はなんか役立たずになってしまってるんじゃないか、そういう言い知れぬ不安、恐怖、自分の存在への自信を失ってしまう、そういう悲しみがこの白髪の時には起こるっていうことだと思うんです。だけども私たちが本当にこう断捨離をしていくときに、自分が手にして自分の周りに溜め込んできたものを手放していくとき、一つ一つ手放してきたとき、むしろ自分で自分を支えてきた、自分の誇りにしてきたものを手放していくときに、私たちは生まれ出たときから、また母の胎を出たときから神に背負われ、神に担われ、白髪になった今も神に背負われ続けている。そのことが本当に恵みとして気づかされる、本当に分かる、そういうことなんじゃないかなって思うんですね。でそれが本当に私たちの人生の失ってはならない土台である。でそれが本当に私たちの神に背負われて生きていく歩みである。根拠なき自信ということを繰り返し言いますけども、本当に神が私たちを作り、その私たちを作ってくださった神がどんな時もその初めから私たちの終わりに至るまで愛し抜いてくださるっていう、その約束に生きていくっていうこと、ここに私たちの人生の意味と根拠があるっていうことです。ここを失っては私たちは生きていくことはできないっていうことですね。でそれがあるときに、たとえ実際の私たちの足が弱り動けなくなってしまったとしても、目がかすんでしまって体が弱って、もしかしたら寝たきりになったとしても、神に背負われ歩むことができる、生きることができる、その存在の価値は一切変わることはない。なぜなら神がその人を創造し、神が今もなおその一人の人を背負い続けてくださっているからです。イエス様は有名な一匹の羊の例えを私たちに語ってくださいましたね。あそこには見失われた一匹の羊とあります。ファリサイ派の人たち、律法学者たち、自分で力を持っている者たちから 白い目を向けられていた徴税人の人たち、そういう人たちがこの見失った羊と言われています。人々から見失われた羊というのは、もしかしたら自分自身で生きる意味を見失ってしまっていた羊かもしれない。もうお前なんて生きる意味はない、生きる価値はない、もう何もできないではないか、そういうような声を聞く中で、自分自身でもう自分自身を見失っていたかもしれない、生きる意味を失っていて しまったかもしれない。だけどもイエス様はその一人を探すために、他の99匹の羊を置いてでもその一匹を探し回り、命を懸けて探し求めてくださる。そして見つけたらその一人の一匹の羊を担いでくるって、そういうふうにあの例えの中で語られています。見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいって、そういうふうに言うであろうって。イエス様にとって自分が生きる意味を見失ってしまっている、白髪になってもしかしたら歩くことができなくなってしまっているかもしれない、力を失ってしまっているかもしれない、でもそういう人をこそイエス様は探し求め、そして見出し、出会い、そして担いで行ってくださる。生きる意味を、その根拠を与えてくださった。あなたは神に作られた、見失われてはならない尊い一人なのだ。そうやってイエス様は神の愛を一人一人に語ってくださったんですね。それが私たちにとっての救いなわけですね。私が担い、背負い、救い出すって神が語られた、その救い出す歩みがキリストによって私たちに与えられて、私たちはどんな時にもその神の愛に存在が抱かれていること、受け止められていること、そして神に探されていること、神に愛されていること、そのことを神はイエス様を通して私たちに明らかにしてくださった。私たちはイスラエルの人々がそうであったように、白髪になるときに、いろんな人生の折々に迷うことがあるし、先々の不安を覚えることを本当にいつも経験するものですよね。だけど今日神は私たちに呼びかけてくださったんです。私に聞け、あなたをこれまで背負い続けてきたこの私に聞きなさい、同じように私はあなたたちをこれからも背負い続けていく、この神の呼びかけに私たちは耳を開き、またこの呼びかけを受け止めて、新しい一週間を神に背負われて共に歩む者たちでありたいと願います。私たちを担い続け、背負い続け、愛し続けていてくださる方がいる。それが本当に私たちの救いです。祈りましょう。主なる神様、あなたが本当に私たちの一生涯を背負い続け、共に歩んでくださることを今日御言葉を通してまた知ることができました。私たちはいろいろな不安や恐れを覚えるものですけども、主よ、あなたが私たちの礎となり、また私たちの導き手となって、今週も共に歩んでください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。